皆さんおはようございます。今日は第一コリントの15章の51節から58節のところから、その労苦無駄ではないと題しましてお話をいたしたいと思います。でその前に一つあるものをご紹介したいと思います。私はこれでいつも測っておるんですけれども、パルスオキシドメーターというやつですね。これは血中の酸素の濃度を測るものです。でこれは日本製のフジテックのもので7500円です。でこれをここへ持ってきまして何人かと測りましたら全部合格ですね。100% が酸素が十分完璧ということですけども、96以上で、正常ですね。ではあと他のものは2500円ぐらいで売ってるんですけど、それはおそらく使い物にならないと思います。そしてこれは日本人が発明したんですね。でこれを日本語で、この経緯を論文に載せましたが、長い間、あまり読まれてなかったんですね、日本語のために。ところがアメリカ人の学者がそれを日本語で読んで英語になくして、そして世界に発信しました。そのためにこの発明者はアメリカで大きな賞を受けたんですね。ぜひ一つご紹介をしておきます。私はまだ主イエス様が救い主であることが分からなかったとき、私には三つの大きな解決できない問題がありました。その第一は、自分が判断するべき絶対的な基準を持っていなかったということでありました。唯一の基準は、他の人は私をどう見ているのか、それが私の唯一の基準でありました。そしてそのような生き方をすることに対して私は嫌で仕方がありませんでした。第二は、心の虚しさでありました。活動しているときは虚しさは感じないのでありますが、一人になったときに心の虚しさを痛烈に感じたのであります。後になって知るのでありますが、この虚しさは真の神から離れている虚しさ、宇宙的孤独であったことが分かりました。第3は、今日のテーマでもありますが、自分が生きている目的が分からなかったのであります。何かを求めて懸命に努力をしても、死んでしまえば全てが終わるではないか、努力してもしなくても死んでしまえば同じ結果になるのではないか、一体この人生において生きる目的は何なのか、いつも考えはここで終わってしまいました。旧約聖書の伝道者の書に述べられていることを私はいつも考えておりました。伝道者の書一章の一節から三節を前にお示しをいたしたいと思います。エルサレムの王ダビデの子、伝道者の言葉、空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空、火の下でどんなにロープしてもそれが人に何の益になるだろう。これは新改訳の2017年版であります。後になって分かったのですが、絶対なる神を 自分のものとして経験しなければ、生きる意味がどこを探しても分かりません。神を個人的に知ることは、空の星を見て神の存在を信じるのとは違います。神が私と深い関わりを持って、私と共にいてくださることを知るのは、私たちが救い主イエスを受け入れた時だけなのであります。ヨハネの福音書は、ヨハネの福音書の1章18節はこう述べております。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。私たちが救い主イエスを信じるときに、私たちは同時に救い主を使わされた父なる神を信じるものとなります。それでは私たちの人生におけるこの死の問題、その問題について考えていきたいと思います。第一は、死は終わりではないということであります。もし死が終わりだったら、人生の意味を考えることすら馬鹿げたことになります。もし死が終わりだったら、人生の意味はありません。もし死が終わりだったら、偶像の神に仕えていたコリントの人々は賢明な判断をしていたということになります。パウロは彼らの言葉をこう述べています。もし死者の復活がないのなら、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになるのです、と、このようにコリント人の生活の様子を述べています。死は終わりではありません。しかし今日のテキストを見ていきますと、死は全てが終わって無になることではなく、新しい世界への出発であることを聖書は述べております。今日のテキストでありますから、この週報を見ていただいても、ご自分の聖書を見ていただいても一緒であります。前にも示しておきました。第一コリント人への手紙の15章の51節から58節。聞きなさい、私はあなた方に奥義をつけましょう。私たちは皆眠ることに、これは死ぬということですね、無になるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。聖書は明確にこう述べております。フランスの昆虫学者ジャン・ファーブルは、水の中を動いていたヤゴが空を飛ぶトンボになること、土の中を這い回っていたイモムシがやがて空を飛ぶ蝶々になること、その他の多くの自然界の例を見て、死は終わりではなく変えられるのだということを確信をしました。それゆえに遺族は、彼が生前いつも言っていた言葉をその墓の墓碑に記したのであります。その墓碑はこう述べています。死は終わりではない、より高貴な生への入り口である。ジャン・ファーブル。聖書は私たちに、私たちは死を乗り越えた、キリストは私たちに死に対して勝利を与えたと 述べております。今まで私たちはイエス様を知らないときはそのことを知りませんでした。しかし私たちはイエス様を知って、主イエスが私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません、このことを信じますか、この言葉を聞いて私たちもイエス様を信じました。その時に実は私たちは死に対して勝利を得たのであります。私たちはイエス様を知らない時は私たちの人生は全て死で終わってきました。どんなに科学が進歩しても、創意工夫がなされても、死は私たちの前にそびえ立っていたのであります。3000年前の詩編の記者も、人の弱いは70年、健やかであっても80年、生きて120年と記しています。この言葉、70年、80年、120年、この言葉は今も通用する数字となっているのであります。この数字を変えることができるのは実は神だけなのであります。神はキリストによってこの数字を変えてくださったのであります。今読みました主イエス様は、人の弱いは確かに70年、80年、いや120年であったとしても、私を信じる者は永遠に生きるのである。生きていて私を信じる者は死ぬことがない、前に記した通りのことを言われたんであります。またこの今日の第一コリント人への手紙の15章の中にもですね、26節にキリストは最後の敵である死も滅ぼされますと述べています。このようにして私たちは肉体の死に対して勝利を取っているのであります。このことを明確に知っておかなければなりません。キリストの十字架の死は私たちのすべての罪を許しました。私たちが弁護人であるキリストと共に死なる神の前に立つとき、私たちは罪なき者として扱われるのであります。それゆえに私たちは永遠の命へとよみがえるのであります。それが聖書の言っていることであります。私たちはついにイエス様によって死に打ち勝ったのであります。54節から57節、修法にも見ていただければありがたいですが、こう書いてあります。しかし朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし感謝すべきです。神に感謝すべきです。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ここに私たちは確かに死に対して勝利を得ていることがわかるのであります。第3番目に今日の題となっています、そのロープ主イエスにあって無駄ではない。私たちはキリストを信じることによって、救い主イエスを信じることによって、全知全能の創造主なる神の霊を自分のうちに持つことができています。主イエスはこのように言われました。ヨハネは14章23節でありますが、イエスは彼に答えられた。 誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。ここに私たち、イエス様が私たちのうちにいることは分かっておりますが、父なる神も実は御霊となって私たちのうちに宿ってくださっているとイエス様は言われたのであります。で、このようにして主イエスを信じる人のうちには神の霊が宿っていることを私たちは確認することができるわけであります。私たちはこの方と共に歩んでいるのでありますから、私たちが行ったロープは無駄に終わることはないのであります。私はいつも困難にぶつかるときに、また失望の思いに駆られるときに、聖書の御言葉を思い浮かべることにしております。真っ先に出てくるのは旧約聖書のヨエル書という予言の言葉であります。ヨエル書はわずか3章からなる小予言書であります。皆さんが旧約聖書を開こうとしてもなかなか開けない、わずか3章ですから、どこにあるのか探し当てるのに大変苦労します。実は旧約聖書の1556ページ、新改訳2017の1556ページにそれは載っております。で、このわずか3章からの小予言書でありますが、実は全キリスト教会はこの小さな予言書の上に立っているのであります。ペテロは使徒2章でこの予言を引用して、この時からキリストの教会が始まるのであると宣言をしたのであります。使徒2章の17節でありますが、神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る、主イエスの名を呼ぶ者は皆救われる。このヨエル書の2章の28節、この聖書の御言葉に全キリスト教会は立っているのであります。私の霊をすべての人に注ぐ、この私たちはこの予言の中に含まれているすべての人の一人であります。ですから私たちは神の霊を私たちは持っているということを確信しなければなりません。神の霊を持つ者は絶えず訓練して御言葉が約束していることを実現しなければならないのであります。この御霊の働きについて主イエスは言われました。この下の青で書いてある言葉でありますが、私はもう文語訳で覚えております。非常に簡単な言葉であります。ですから新改訳で読みます、覚えるのは大変苦労いたします。しかし文語訳は簡潔であります。我を信じる者は我がなす技をなさん、かつこれより大いなる技をなすべし、我父に行けばなり。イエス様が復活して父なる神のもとに帰られた後、御霊が私たちのところに来てくださいました。すぐに。そして御子と御父と御子の霊が今も私のうちにあります。そのお方のことを私は失望に駆られるとき、困難にぶつかるとき、勇気を持つ、そのことを思い出して勇気を持つのであります。ある方が質問をされました。聖書の約束が実現するためには訓練が必要なのですか。これは大変大事な質問ですね。もちろん訓練が必要であります。なぜなら私たちはこの世の中で絶えず 後ろ向き否定的な世界に生きてきました。そして後ろ向き否定的な訓練を長期間受けてきたからであります。ですから私たちは御言葉を実現するために、神が与えてくださった約束を実現するために訓練をしていかなければなりません。困難にぶつかるとき、失望の思いに駆られるときに、私たちは即座に御言葉を思い出して、私たちのうちには御霊が宿っていらっしゃる。この御霊は父なる神、御子イエス様の霊である。そして私はそのお方によって響いているんだ。そのお方によってことをなしているんだ。そして私が苦労しているそのすべてを父子御霊なる神はご存知である。そこには失敗もなければ失望もないんです。私たちは絶えずこの全能の神、救い主イエス、また御霊なる神の支えによって全てのことを成しているのであります。先日当教会の新学生が淡路島の無牧の教会、牧師がいない教会に出席されたことは皆さんにお話しいたしました。私は淡路島に私たちの教会の枝教会を作りたいと考えていましたので、話をもう一歩進めるためにその教会の責任者の方と連絡を取ろうと考えました。ある方に連絡をいたしまして、責任者に連絡してもよいかを尋ねましたところ、良い返事をいただけませんでした。事情は複雑でありました。実はその教会に出席している人たちはその教会の建物とは別の人たちでありました。そしてその建物の建てたところの人たちはもうすでにそこの教会を離れ、そして礼拝もしていなかった。そのところに別の、まあ高度の教会、天の教会においては同じなんですけれども、人たちが入ってこられた。で、私はその話を聞いたときに一体どう考えていいのかわからなかったんですね。どうしたらいいだろうか。そしてその連絡を取った人はそういう事情であるから連絡を取るのは少し待ってほしい、してはいけないと言われたのであります。私の当初の思惑は大きく外れたのでありますが、私は失望しませんでした。むしろ主イエスはこのような大幕が外れた中で次にはどのような計画を示してくださるのかワクワクするようになったんであります。私たちはうまくいかない出来事に何度も何度も出会います。しかしそのロープは無駄にはならないのであります。なぜなら主イエスがそのロープと共におられ、そのロープを無駄にはされないからであります。この今日のテキストの最後にそのことが書いてあります。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロープが主にあって無駄でないことを知っているのですから。